聖書をお読みいたします。エレミア書8章の4節から7節までです。彼らに言いなさい。主はこう言われる。倒れて起き上がらないものがあろうか。離れて立ち返らないものがあろうか。どうしてこの民エルサレムは背くものとなり、いつまでも背いているのか。偽りに固執して立ち返ることを拒む。耳を傾けて聞いてみたが、正直に語ろうとしない。自分の悪を悔い改めるものもなく、私は何ということをしたのかというものもない。馬が戦場に突進するようにそれぞれ自分の道を去っていく。空を飛ぶコウノトリもその季節を知っている。ヤマバトもツバメも鶴も渡る時を守る。しかし我が民は主の定めを知ろうとしない。本日はイエス様を信じるとかえって人生が辛くなるというお話です。しかしながら、主が自分に許された困難に向かって忍耐力を身につけながら取り組んでいこうというお話です。天地創造の神様は今から2600年前の昔、自分の目に入れても痛くないとおっしゃるほどに溺愛したユダヤの王国を滅ぼすとおっしゃいました。都エルサレムを廃墟にする。あまりにも悲惨なので、生きていることよりも死んだ方がマシだというほどになる。そう前もって宣言されました。それもそのはず、エルサレムでは神様が望まれる秩序が全くありませんでした。天の王女、女王のために菓子を焼き、異教の神々にぶどう酒を注ぎ、聖なる高台を築いては息子や娘をそこで焼き、太陽や月、天の晩鐘を仰いでは拝んでいました。身分の低いものから高いものに至るまで皆利を貪り、預言者から祭司に至るまで皆欺いていました。ユダヤ人は神様から人を長生きさせて幸せにする教えを神様から委ねられていたにもかかわらず、その命の教えにことごとく背いて神の怒りを買うに至りました。その時、主なる神の御言葉がエレミアに臨んだのです。8章4節です。彼らに言いなさい。主はこう言われる。倒れて起き上がらないものがあろうか。離れて立ち返らないものがあろうか。歩いている時に倒れてしまったら誰でも起き上がるものです。本拠地から離れてアウェーで戦いをしたら、次には自分の家ホームに戻ってくるものです。しかし5節、どうしてこの民エルサレムは背くものとなり、いつまでも背いているのか。偽りに固執して立ち返ることを拒む。神に愛されたエルサレムの民は、祝福の源である神に背いたまま戻ろうとはしなかったというのです。嘘にしがみついたまま自分の家ホームに帰ろうとしなかったのです。続いて6節、耳を傾けて聞いてみたが、正直に語ろうとしない。自分の悪を悔いるものもなく、私は何ということをしたのかというものもない。馬が戦場に突進するようにそれぞれ自分の道を去っていく。 エルサレムの人々は自分の心の奥底から聞こえてくる両親の声までも聞き取れなくなって狂ってしまった、その様子が描かれています。7節、空を飛ぶコウノトリもその季節を知っている、山ボタもツバメも鶴も渡る時を守る、しかし我が民は主の定めを知ろうとしない。動物はその本能に従って正しい歩みをしていますけれども、エルサレムのユダヤ人は全くもってその本能が壊れており、めちゃくちゃデタラメに陥っているということがわかります。教えを守れば神様から豊かに祝福されるのに、その教え戒めを故意に破って呪いを受ける、そういう主の定めをあえて知ろうとはしなかった、聖書のに書かれている言葉にあえて聞き従おうとはしなかった、赤信号をみんなで守れ、渡れば怖くないとばかりに神様を侮っていたということが書かれています。主の定めを知ろうとしないというのは当時のエルサレムの住民に限ったことではありません。多かれ少なかれ現代の私たちにあっても同じように主の定めをできれば知りたくないという心の片隅に潜んでいるということは否定できません。肝心な主の定め、いろんなこと、いろいろありますけれども、今日3つを取り上げてみたいと思います。1つ目は自然界における主の定めです。例えば創世記の8章22節にこのようにあります。地の続く限り、種まきも刈り入れも寒さも暑さも夏も冬も昼も夜も止むことはない。地の続く限り、種まきも刈り入れも寒さも暑さも夏も冬も昼も夜も止むことはない。ヨブ記の36章27節にはこのようにあります。神は水滴を身元に集め、霧のような雨を降らす。続いて31節、それによって諸国の民を治め、豊かな食べ物を与えられる。天地創造の神様は自然界にご自身の秩序を与えられた上、すべての自然をコントロールされ、それを人間が犯すことはできないということがわかります。この自然界の秩序に定めに続いて、2つ目は人間の最後に関する主の定めです。ヘブライ人への手紙9章27節にこのようにあります。9章27節、また人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているように、生まれてきた人間は必ず死ぬことになります。それなのに現代の社会を見渡せば、多くの人たちが自分が死ぬという事実を受け入れることができないまま人生を送ってしまっています。縁起が悪いからということで死を考えずに、自分が死ぬということに全く備えようとしないということが起こっています。本人だけでなくて家族もそうです。重病に陥って死の床についている方々が、良くなろうとの一心で、日常を取り戻したいとの一心で、見込みもないのに大きな手術を受けてしまうということがよくあります。で、病院側も点数がいいので手術を進めるというちぐはぐな行政が今も続いています。死のみならず、私たちはその後に神様によって裁かれるという定めにもある。裁き、 主イエスはマタイ12章の36節で次のようにおっしゃっています。言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についてもすべて裁きの日には責任を問われる。ヤコブ書が記しているように、自分の口を制御、完全に制御できる人はいません。心の中にあるものが全部口を通して出てくるからです。で、つまらない言葉についてさえも私たちはその責任を神から問われることになります。人はその裁きという定めをもひっくり返すことはできません。自分の口を制御できないのであればどうするのか、それは救い主イエス様に頼ればいい。それが聖書の回答です。主の定め3つ目に挙げさせていただくのは、神様は愛するものを鍛えられる、成熟させるという、ある意味定めです。定めということはちょっと拡大解釈しています。信じる者にとって人生がちょっときつくなる、辛くなるというお話です。私たちはイエス様を信じたときに罪が許されて永遠の御国に入るという特権、権勢を神様からいただくことになります。そのこと自体はとても素晴らしいんですけれども、しかし信じてから永遠の御国に入るまでってかなり長い時間を過ごすことになります。その間どうやって過ごしたらいいのかというと、なんと神様は私たちに楽をさせてくれないっていうことなんです。ヘブライ人の手紙12章1節、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。同じく12章の5、6節は箴言3章を引用して次のように教えています。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。神様は私たち一人一人を、信じる者一人一人を愛して、愛するがゆえに成熟させたい、鍛えたいということで鞭打ってくださるということがわかります。信じてない時よりも信じた方がかなり辛くなるかもしれない、道理で洗礼を受けても楽にはならないんだということがわかると思います。ダビデ王や使徒パウロ、そういう方々がどんなに苦労をしたのか、それは苦労を通して神を知り霊的に成熟するためだというのがここからもわかると思います。愛される人ほど神様から鍛えられる。野球選手、サッカー選手を見ればそうですよね。監督が見出したこれぞという逸材に対して徹底的に鍛えるというのをやるわけです。松井秀喜選手、大谷翔平選手、その通りだと思います。21世紀前半を過ごす私たちは今社会の価値観やシステムが猛烈な勢いで変化しているのを目の当たりにしているところです。今までとは違った劇的な変化が目の前で起こっている、そういう世の中を今私たちみんなで過ごしています。社会システムがガラガラポンをしている最中に今があるわけです。で、新しいものが登場する、古いものがリセットされて、質的に新しいものが据え付けられる、そういう劇的な乱世を私たちは生きているわけです。で、その時代の特徴は、かつていいものとされたことが今日の時点でもうすでに悪いものと考えられるようになる、そういう例がいくつも今登場してきています。 もっと古い話をすれば、例えば昔は運動をしているときに水を飲んではいけないという指導を受けられた方はたくさんいらっしゃると思います。私自身も陸上部で、中学の陸上部でそういうふうに指導されて、何も飲まないで夏外を一生懸命走っていました。で、今はそれは完全に間違っていると否定されています。ですからすぐ水飲んで、サッカー選手もすぐ水飲んで、プレーしたりというのを目にします。病院で言えば、昔はがんの告知なんてもってのほかだというふうに言われました。今は伝えています。新しい話をしますと、今20歳前後の方々は70代80代の方々と情報に対する感覚が全然違ってきています。20歳の子たちは、新聞っていうのはなんと昨日の情報が紙に印刷されたものだよねっていうんですよね。今情報っていうのはツイッターを使えば5秒以内に全世界に発信することができる。世界で同時進行をしていることをほぼリアルタイムで把握、補足することができるというのが今の情報化の時代です。なんで一晩寝かせた情報をお金出して買わなくちゃいけないのかというのが、20歳前後の若い世代の感覚です。昔は朝届いた新聞を1時間2時間丹念に端から端まで読み通すというのが、ある意味知識人になるためというか、一市民として責任を全うするために重要なことだというふうに考えられてきました。社説を読んで要約するとか、天聖人語を読むとか、大事にされていました。で、今はそういうものの価値がかなり低いというふうに若い世代では思われています。で、こういう変化はもっと奥深いところでにも現れています。これまで頭がいい人っていうのは、例えば最近テレビで流行った東大王のように、難しいクイズに瞬間的に答えられる人、博学な人というイメージが一般的でした。しかし、その博学さというのは今、大量情報処理 AI の普及に伴って、その価値は劇的に下がってきてしまっているところです。機械を使えば情報はすぐ手に入る。そんなのわざわざどうして断片的な知識を覚えなくちゃいけないのかという疑問が出てきています。その通り、断片的な情報っていうのは、いくら自分が溜め込んだとしても、それだけでは価値を持つものではないというふうに多くの人が思うようになりました。その代わりに、その確率統計処理によって、その最適化によって仕事をするという AI が不得意としている分野、つまり物事を抽象的に、抽象化して捉える、それが不得意な分野なんですけど、人間はそれをやったらいいんじゃないかということで、抽象化の能力に今にわかに人々が注目するようになってきています。物知りではなくて、地頭がいい人、未知の世界を開拓するときに力を発揮する人、固定観念にとらわれないクリエイティブな人たち、想定外の難問、不測の事態に柔軟に対応できる人たち、そういう人たちを時代が求めるようになりました。劇的な変化が今進行しています。でも、そういう人物っていうのはどういうところで育つのか。実は、今まで良しとされていた教育からは、なかなかそういう人たちは育たないだろうと思われるようになってきています。これまでは学校でいい成績を取って、つまり暗記と計算に励んで、良い中学校、良い高校に入って、その後も名門大学に入って一流企業に就職するというのが一つのエリートのひな形でした。ところが、今実はそれって良くないんじゃないっていうことがだんだん明らかになってきています。例えば東京都内であれば、公立の高校に行くよりは私立の中高一貫に行った方がいいっていうのが一つの価値観になっています。そこに入ったら、いい先生がいて、いいクラスメートがいて、勉強がとってもできるようになる、ひょっとすると東大に入れるかもしれない、 そしてそうすれば数あまたある一流企業から引っ張りだこになるかもしれない。そうすれば一流の環境で生涯を過ごせるだろうという考えで私たちやってきたわけですけれども、しかしところがそれをやってしまうと何が起こるかというと、失敗を避ける人生になってしまう。そういう恵まれた環境に人が置かれると多くを学んでたくさんの知識を身につけることはできるものの、問題は逆に危機に陥って物事を深く考えなければサバイバルできないというような危機的な状況には巡り会えなくなってしまう。良い環境があだになって未知との遭遇、ワイルドな機会というのが激減してしまう。小林秀夫さんがおっしゃってるそうですけれども、便利になるとバカが多くなるということだそうです。今いろんなものが便利になってボタン一つでいろんなことが操作できるようになってしまいますけれども、便利になった分人はものを考えなくなる。ですから先ほどの中高一貫の私立に行けばいいんだ、もちろんそれはとってもいい面がたくさんあるわけですけども、もし反対に地元の公立中学に東京の子たちが進学したとすると、そこには自分よりもずっと勉強のできない人がいたり、体力的にも乏しい人がいたり、親の財力が乏しいそういう子がいたり、外国にルーツを持つ子どもがいたりします。そういう雑多な中でお互いを支え合って生きていく、できない子に対して丁寧に説明して相手に喜んでもらう、実はそういうところで学力がつくんじゃないか、考えられるように変わってきました。打足ですけれども、ですから子育ての時に便利なものをあんまり子どもに与えてしまうと、ものを考えられない子どもになってしまうというのがだんだん分かってきました。で、以上は悪い職場に就職するというケースにも通じます。大企業のような余裕のある余裕の大企業の 大企業のようには余裕のない中小企業、物分かりが悪くて部下のことを考えず部下の手柄を横取りしてしまうような上司、社内に研修制度もなく新しいことをするには何でも自分で対処しなければならないようなひどい理不尽な環境、そういうところでは幅広く厚みのある情報など身につけるべくもありません。ですから生き残ろうとするのであれば、上司にも先輩にも頼らずに自分で考えて自分からリスクを取って自分で行動しなければなりません。その結果、時代が求めるようなサバイバル能力を身につけた人にその人は成長していくのです。地頭の良さ、未知の世界を開拓する能力、想定外の難問に柔軟に対処する能力を、そういうところでこそ人は身につけられるものです。自分自身もあまりいろんなものが揃っていないという中小企業のようなところで仕事をさせていただいています。あ、それは神様の恵みだったんだとやっと最近気づきました。イエス様がを信じる人が生きていくというのは、必ずしもハッピーなことばかりではありません。必ず神様は愛する子を鍛えてくださるからです。ですから苦しみが多い人生になるかもしれません。しかしその苦しみを通ってイエス様を信じる人たちは日々成長していきます。そして地頭も鍛えられて神様に頼るということを毎日の生活の中で苦しみを通して身につけていくように なります。袋小路に追い込まれて嫌いな御言葉をも実践しなければ生きていけない、そういう状況に置かれることになります。それが祝福だったのです。この世には私たちが知りたくない主の定めというのがいくつもあります。自然界の掟もあり、人間の死に関する主の掟もあり、また信じる者の成熟に関する主の掟もあります。そして主は愛する者を苦しみを通して鍛え上げてくださいます。そうすることによって普通の人にはできない神の働きを担えるようになるためです。その辛い定めを受け入れて困難に立ち向かう者を神様は祝福してくださいます。その人を通して神様は御業をなさってくださいます。ですから忍耐を持って今週も無理難題というか理不尽な状況に立ち向かっていこうではありませんか。乗り越えた後に神様の栄光をみんなで見られることになります。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちが知りたくない主の定め、しかしそれを受け入れて困難に立ち向かう忍耐力を持って正面から立ち向かっていくことがどれほど素晴らしいことか教えてくださいましてありがとうございます。あなたの教えは世の中の常識とはかなりずれたものになっています。しかしその素晴らしさは実際にやってみたものしか気づきません。イエス様を信じ受け入れあなたの御言葉をに取り組んだものしかその素晴らしさが分かりません。どうぞ私たちの心の目を開き、あなたの定めがどれほど自分たちにとっても家族にとってもあなたにとっても素晴らしいものなのか分からせてください。私たちお互い支え合いながら取り組みますので、どうぞ私たちにあなたの栄光を見せてください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。